新年迎えて、それぞれ、まあ、去年を振り返りながら、あるいは自分のことをいろいろ思い見ながら、一年の抱負を、まあ、多くの方が胸に抱いていることと思います。自分は今のままでいい、何も変わらなくていい、そんなふうに思っている人は、まあ、ほとんどいないと思います。ここが変わったらいいのに、まあ、そういう思いを持っている人がほとんどなんではないかと思うんです。今日お読みいただいた聖書の箇所の中に、誰でもキリストにあるならば、その人は新しく作られたものである、新しくされる、変えられる、希望の言葉だなと思います。ただ私たちの都合のいいように変えられるとは限らないんですね。ですから、まあ、場合によっては新しく作られたもの、そうあるので、でも私、キリストイエス様を信じてもう十何年か何十年か経ってますけど、なんか新しくなってない、いやむしろ20年30年経ってなんか古びているような気がするんですが、と、私キリストにないんでしょうか、と。いや、新しくされる、日々新たにされる、それがまたどういうことなのか、またキリストにあるということがまたどういうことなのか、改めて見させていただき、ああ本当に神様は私たちを新しくしてくださるんだ、信じていこう、期待していこう、そういう一年のスタートを踏み出させていただきたいと願っています。キリストにあるならば、その人は新しく作られたもの。このキリストにあるということは、キリストを信頼し、キリストと深い関係にあるという、そういう意味なんです。ですから、まあ、キリストにあるということは、キリストと生きる、キリストに生きるということとも言えると思います。本当に家族、私も4人家族で一緒にいますけども、家族を信頼できない、あるいは、まあ、家族ですから知らないということはないんですけど、知らない人と一緒にいる、信頼の受けない人と一緒に生活する、そんなことはとてもとてもできないと思います。もうストレスですし、不安ですし、ですから一緒に生きる、それは本当に信頼の受ける人であり、お互いによく知っている本当に関係の深い人であるからこそ、一緒に生活できるし、また一緒にいることを喜びます。だからキリストにあるということは、パウロが、まあ、その前にキリストを肉によって知っていたとしても、今はもうそのような知り方をすまい、こう書いているように、単純にキリストってどんな人だろうなと、肉的なではなくて、魂の深いところでこの方がどれほど私を愛してくださっているか、いやこの方と共にあることはどんなにか幸いのことかと、そしてまたイエス様と共にあるということで、いろんなことから解放されていく自由な、まあ、イエス様一緒におられて、いやイエス様見てるからなって不自由さを感じるのではなく、この方と一緒にいるとええやんか、何も本当にしがみつくものがないという、解放された新しい生き方をすることができるんです。この年末年始、まあ、京都お寺が多いので、いろんなそういうお寺とか神社の行事がニュースで報道されます。妻と息子がそれを見て、なんであんなことするんだろうねって言い合ってるんです。で、私その時は何も言わなかったんですが、心の中で羨ましいなって実は思ってたんです。まあ、妻も、まあ、息子も牧師家庭ですから、そうですが、妻も息子もクリスチャンホーム、きっと初詣なんか、まあ、息子は初詣一回も行ったことないの当然ですが、 妻も初詣一回も行ったことないんだろうな。私はノンクリスチャンホームですので、まあ、あの団地住まいだったんでしめ縄とか門松とかしてないんですが、やっぱり初詣は毎年行ってました。行かないと不安なんですね。行っていいことがあるとは、まあ、あんまり思ってないんですが、やっぱり行かないと不安になると、そういう、 もう本当にイエス様との関係がないと、やっぱ頼るものがない、本当不安なんですね。それはクリスチャンであっても、もしイエス様との関係が希薄になっている薄いものであるならば、やっぱり不安だ、本当大丈夫だろうかという思いになって、いろんなもの、イエス様以外のいろんなものに頼っていく、そういうしがらみとか風習とか、そういうものに取りつかれてしまう、本当に不自由な歩みになってしまう。だから、なんであんなことするんだと言えるってすごいな、私は分かるんですね。まあ、今はもちろんそういうことは全く気にしないで、本当に解放されたと喜んでいるんですけども、いや、ああしないと不安なんだよね、かつてそうだったなと私は思い起こすんです。だから、ああ本当にイエス様と共にある、年末にあれしてこれしてあれして、新年迎えなければいけない、新しい年になったらあれをしてこれしてあれはしてはいけない、これは、そうでないと不安で不安でということを本当に解放されて、1月1日に悪い夢見て、いや初夢が悪夢だった、どうしよう、いや、ね、後でいろいろ調べて、いや初夢は1月2日に見るものだ、あ、じゃあ1日だったらセーフみたいな、そんなの全然気にしなくていい、本当に解放されたイエス様との本当深い関係になるならば、もう全部このお方に委ねて大丈夫なんだ。それはつまり自分のために生きるっていうことからの解放なんですね。自分のことを自分で何とかしなければいけない、だけど自分の力なんてたかが知れているので、もっと不安になるわけです。しかし私のために死んでくださった方がある。もちろんだから自分で何ともしなくてもいいということではないんですが、本当に頼るべき大いなるお方があって、このお方は絶えず私たちを心配してくださる、思い煩いを一切このお方に委ねればいい、そういう約束をいただいている、なんと感謝かなと思うんです。新しく作られたもの、それは古いものは全て過ぎ去ったと書かれてあります。本当に古い以前の自分はイエス様が私のために死んでくださったというその愛を知りませんでしたから、自分の価値、私が何のために生きているのか、その存在の価値っていうのは自分で勝ち取るしかなかったんですね。そうでないと誰も与えてくれない、まあ、誰かが与えてくれたとしても、もう隣の人がお兄ちゃんかっこいいねって言っても、それその子にしか通用しないわけで、いや隣の子が私をかっこいいと言ってくれたんですよって全然通用しないわけです。多くの人が、まあ、かっこいいとか優れているとか言ってくれるような何かは自分で勝ち取るしかない。でもその自分で勝ち取ったものどこまで通用するか不安で不安で、結局何のために生きているんだろう、絶えずその不安の中にずっと置かれる、そういう生涯でしかない。だから絶えず自分のために生きなければ生きていけないっていう、そういう問題を抱えていました。統一教会に行ってもそうでした。結局統一教会でも役に立つか立たないか、自分で自分の価値を勝ち取らなければいけない、それが本当に解放された、私のために死んでくださった、私を命を捨ててでも救う価値があると認めてくださる方がある、 自分は価値があるんだろうかという時に、すぐ十字架を示してくださって、それほどまでの価値があるんだ、もうあなたは自分のために生きなくていい、自分のために死んでよみがえった方のために生きるのだと、